皆さんこんにちは、ひろみです。この番組は声で人を豊かにするをビジョンに掲げるナレーター私ひろみがお送りする日記的ラジオです。今日はですね、ネーミングってすごい大事だよなぁと最近すごい思ったことがあったので、その話をしたいなと思います。今私は生後5ヶ月の息子を育てているんですけども、復職にあたって最近保育園を探しているんですね。で、私は今個人事業主なので、いわゆる産休とか育休ではなくて、自分のこうタイミングで仕事を再開できるんですが、困ったことにこの1年ぐらいですね、妊娠と出産があったので、あまりこう思ったように動けず、お仕事もそんなにこういっぱいできなかったんですよね。で、申請する、その保育園を申請する申請用紙にですね、過去3ヶ月の売上を書くところが私の住んでる地域ではありまして、親と過去3ヶ月やばい、全然仕事してないっていう状態で、残念ながら前回申請した分は落ちてしまったんですね。これは私も反省点があって、申請するタイミングをもうちょっと考えなきゃいけなかったなとか、いろいろと思うところはあったんですけども、一旦それは置いといて、その保育園の入園可能か否かっていう通知の方法がですね、書式で送られてきたんですね。内定の場合は電話だったらしいんですけど、私は通らなかったので後日お手紙で来ました。で、その通知書の名前がですね、結構私としてはガビーンって余計にこうダメージを受けてしまってショックだったんですよ。その名前がですね、保育所等利用負荷通知書っていうものでした。言われてみたらその通りなんですけど、何にも間違ってないんです。何にも間違ってないんですけど、保育所等利用負荷通知書ってでーんって書かれると、なんかこうダメ元で出したから心構えはできていたつもりだけれども、なんか私の脳内にガガーンっていう音、効果音が流れたんですね。利用負荷みたいな感じで強くバンって言われると、なんか排除されたみたいな感覚を覚えてしまって、こんなに冷たい書き方しなくてもいいんじゃないかなってちょっと思っちゃったんです。で、ちょっと考えたんですよね。こういうこう通知書って堅苦しい言葉が多いじゃないですか。で、一般的に誰もが分かるような言葉で誤解を生まないようにって考えたら、そうなってしまうのはある程度理解はできるんですけど、なんかこうやっぱり保育園に入れて仕事を再開させたいっていうママさんって、やっぱりちょっと焦りがあると思うんですよね。仕事もしたい、育児もしたい、でもどっちもできない、だから1日数時間預かってもらえるところを探している。で、認可外だとやっぱり月に10万ぐらいもっとかかるところもありますよね。あるので、やっぱりこう補助が効くようなところに入れたいな、でも店員がすごい言われてるのも分かってる、でも通ったら嬉しいなっていうような気持ちで出されてる方が大変だと思うんですよね。で、そうなった時にやっぱりこういう負荷ですよっていうような言葉だと、少なからず私だけじゃなくて、多分多少のお母さんもなんかもうちょっと柔らかい言葉で言ってくれてもいいんじゃないかなって、潜在的にも含めて思ってる方って結構いらっしゃるんじゃないかなって思うんです。で、以前ですね、ポッドキャストの方で、お話をしたんですけども、日本人とデザインという石川俊介さんという方が書かれたですね、いわゆるデザイン思考とは何なのかっていうお話の、本を読んだ時にこんな、例がありました。こうシンガポール政府がですね、あの国は非常にこう移民国家で成り立っているので、こう国に入ってくれる人を最初にこうに国に入ってくれる人に書いてもらうフォーマットがあるそうなんですね。で、そのフォーマットをですね、改善したところ、そのシンガポール政府に対する印象がすごく良くなったっていう、そんなエピソードが書いてありました。もともとその移民が国に対する印象がすごい悪いっていうところが政府の悩みの種の一つだったみたいで、どうしてだろう、どうしたらいいんだろうっていう相談をデザインファームにしたところ、一番最初の入り口で書かせるその書式が冷たいから、なんかウェルカムっていう 雰囲気が出てなくて、一緒にこれから国を盛り上げていこうねっていうのではなくて、なんかこう入れてやるよみたいな、ちょっと上からっていうようなものを感じさせる書式だったそうなんですよね。で、そこを直したところ一気に印象が変わったっていうようなエピソードが書いてあった時に、なるほどなって思ったんです。私もその話を読むまではなんとなくなんかお役所から来る手紙って、まあ、あまりこう血の通ってないというか、あったかみを感じないものだって決めつけていたけれども、変えることもできるんだなってちょっと思ったんですよね。で、保育所と利用負荷通知書っていうのを、例えば何でしょうね、ごめんなさい、なんだろう、ちょっと店員が暴れて今回はダメでしたとか、何でしょうね、ちょっとあんまいいの思い浮かばなくてあれなんですけど、なんか他の言い方あると思うんですよね。私自身民間の企業で採用の仕事を数年間やっていたことがあって、残念ながらこう内定、出せなかった方っていうのも、定型文だと期待に沿うことができませんでしたとか書けるんですけど、なんかそこは冷たくて嫌だな、せっかく時間を割いて自分の人生をかけて受けてくださったのに、どうなんだろうなって思うところが私自身すごいあって、毎回毎回変えたりとかしてたんですよね。それがその人にとってどうだったか、良かったか悪いかっていうのはちょっとわからないんですけども、なんかこう冷たい印象にならないように工夫をしていたこともあって、なんかこれいい文言にできないかなってちょっと考えたことがありましたし、その文言ネーミングって、そのデザイン思考のお話を書かれた石川さんが例に出されたように、シンガポールのエピソードのように、だいぶこう印象って変えるだろうなと思うんですよね。で、他にもそういう言葉ってあるなと思ったのが、例えば受験勉強、受験勉強ってなんか受験をのための勉強じゃないですか、そのまま読むと。でも受験がゴールではなくって、なんかその先にある何かを学んで、そのものを使って何かになるっていうところが一番大事だと思うんですよね。よく日本の大学は入ることがゴールになっていて、なんか一回入ってしまえば出るのは簡単、でもアメリカは入るよりも出るのが難しいと。だからこそこの大学卒業っていう、大学院卒業っていう博士号を取ったとか、その出たことに対しての見られ方が違うみたいな話がありますけど、受験勉強だとなんか受験がすごいみたいになっちゃうので、例えば何でしょう、好きなことを学ぶための最初の難関とか、なんだろう、私ネーミングセンスないですねとか、就職活動もなんか堅苦しくて昔からあんまり好きじゃなかったんですよね。職に就くための活動っていうのは本当に合っていると思うんですけど、それよりなんか企業と人のお見合いとか思うんですよ。例えば就職活動に失敗したとか言うと、私自身も学生の時に結構な数落ちてきてるんですけど、自分をこう否定されたような気分になっちゃったりもするんですよね。でもそんなことは全くなくて、みんな違う能力があって、みんなこう会社もいろんなカラーがあるので、例えばこの会社ですごく活躍した人も違う会社に行ったらそうでもなかったり、その逆も全然あると思うんですよね。なのでなんか企業と人のお見合いって言ってみたりとか、あとはなんだろう、結婚も、まあ、結婚も婚約を結ぶっていうんですか、これなんで結婚っていうんでしょうね。これもなんかちょっと考えてみたんですけど、相手を通して自分を改め、お互いがお互いを幸せにする約束とか、なんだろう長ったらしいですよね。長ったらしいんですけど、なんかこうふと今私たちの身の回りにあふれている言葉ってどういう意味なんだろう、どういう言葉に置き換えられるんだろう、柔らかくできるのかなとか、なんかそんなことを考えました。で、最近で言うとやっぱり育児が私の中でホットなワードなんですけど、育児も、まあ、児童を育てるっていう意味では全くそうなんですけど、最近すごい思うのが、育児っていうのはみんなでするものなんだって思うんですよね。育児は母親だけがするものでもないし、 親がするものでもないし、親が中心になってするんですけど、親だけがして子供は育たないと思うんです。やっぱりその身の回りの人とか関わる人が多ければ多いほど育っていくから、みんなでするものが育児なんだよってすごい思うんですよね。なのでまあなんかネーミングからどういう意味かみたいな話になってしまったんですけれども、まあ、その今回ですね、保育所と利用不可通知書っていう文言を見た時に、やっぱりなんか人に与える印象って言葉、名前すごく強いものを持ってるなって感じましたね。だからこそなんかサービスの名前とか会社の名前とか、すごくいろいろなところで工夫のしがいがあるんだなというふうに思いました。あのデザイン思考の本っていうのは最近よく見かけますけれども、石川俊介さんの日本人とデザインという本は非常に読みやすくって、素人の私でも楽しく驚きつつ勇気をもらいつつ読むことができました。もしご興味がある方はですね、こちらポッドキャストの過去配信で、配信をしておりますので、私の SNS、インスタグラムや、Twitter などに貼ってあるリンクからポッドキャストの方に飛んでいただいて、日本人とデザインを読んでというタイトルで、検索が可能となっておりますので、よかったら聞いていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。今日もご清聴いただきましてありがとうございました。皆様良い週末をお過ごしください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。